あっと変わった子どもの教育。平成31年度に文部科学省が発表したギガスクール構想。従来の教育に ICT 機器を掛け合わせることで、子どもたちの力を最大限に引き出すことを目指しています。この構想を機に、市内全小学校・中学校の子どもたちに、一人一台のタブレット端末が配布され、教室への無線 LAN 導入や、電子黒板機能付きのプロジェクター、特別教室への電子黒板機能付き大型ディスプレイの導入など、ICT 教育の環境整備が進められています。令和の学びのスタンダードとも呼ばれる ICT 機器を活かした教育、日々変化する刈谷市の教育を紹介します。GIGA とは、グローバル&イノベーションゲートウェイフォーオールの頭文字を取ったもので、すべての児童生徒のためのグローバルで革新的な扉という意味です。ICT 機器の普及状況。令和4年3月1日時点、教育用 PC、タブレット端末の配布状況と校内 LAN の整備率を表したグラフが載っています。刈谷市に限らず、県全体で ICT 機器の導入が進んでいることがわかります。教育用 PC1 台あたりの児童生徒数は、愛知県、刈谷市ともに1人1台を達成しています。普通教室の校内 LAN 整備率は、愛知県 99.0%、刈谷市 100.0% で、普通教室の整備は完了しています。資料、文部科学省、学校における教育の情報化の実態等に関する調査。どう使う ICT 機器。1、プロジェクター、大型ディスプレイ。考えや作品を大画面で共有できる。スクリーンショットで記録ができる。電子黒板機能で直接書き込むことができる。こう使う。東刈谷小学校の生活科の授業では、光る泥団子の作り方を話し合う際に、プロジェクターが使われていました。発表者の泥団子の状態をクラス全員が大画面で共有することで、より光らせるための話し合いが活発に行われました。また、先生が電子ペンを使って児童の考えを書き込み、黒板と併用することで、他の児童の理解度も高まりました。こう使う。朝日中学校の理科の授業では、光の屈折に関する自身の考えを発表する際に、大型ディスプレイで図形を書き込む機能を使って直線を引き、わかりやすく説明していました。また、刈金中学校の技術の授業では、小型ロボットを自動運転させるプログラミングの学習を行う中で、ロボットの動く様子を大型ディスプレイで共有し、問題の解決策をクラス全体で考えていました。2. タブレット端末。ノートのように書き込め、共有がすぐできる。学習用アプリが使える。オンライン学習ができる。こう使う。双葉小学校の社会の授業では、アプリを使って児童が授業内容を振り返っていました。先生はその内容を瞬時に見ることで、全員の学習状況を確認できます。また、衣浦小学校の理科の授業では、児童一人一人がアプリを使って考えを入力した後、全員の考えが反映されたものを一つの画面で共有していました。教えて、今の授業、どんな感じ？東刈谷小学校、亀山直子先生。プロジェクターはタブレット端末や書画カメラとつなぐだけで、きれいにスクリーンに映ります。操作もスクリーンを直接触るだけなので、簡単で使いやすいです。また、その場で撮った写真や、 子供たちの実演を大画面で見せられるため、子供たちの思いに寄り添った授業を行うことができます。これからも子供たちが生き生きと楽しく取り組めるよう、使い方を工夫していきたいです。朝日中学校、深谷俊先生。理科の授業では、ほぼ毎日、電子黒板を使用しています。直接の書き込みや図の作成だけでなく、インターネットを使ってデジタル教科書や動画の視聴もできます。書き込みをデータ保存できるので、授業の復習に活用でき、準備の負担が大幅に削減されました。今後はオンライン会議ソフトを活用して、校外の人たちとの交流の機会を作りたいです。双葉小学校、金原さん。最初は操作で戸惑うこともありました。でもタブレットを使うようになって、資料などを調べやすくなり、内容をより理解でき、授業が楽しくなりました。衣浦小学校、峰松さん。タブレットを使うようになってから、みんなが意見を出すようになり、授業が明るくなりました。友達の意見を聞いて、そんな考えもあるんだ、と新しい発見もあります。狩金中学校、小林さん、矢田さん。授業の中でタブレットで資料を作ったり、調べたりしてから、みんなの前で発表する機会が増えました。パソコンの基本操作も教わっていて、将来に役立つスキルを学んでいるのを実感しています。刈谷南中学校、柴田さん、安藤さん。タブレットで英語の音読の様子を撮影し、AI が採点してくれます。発音が上達していることを実感できます。また、生徒会選挙では、タブレットを使った投票を行い、集計の手間が省けて便利になりました。紙面には、授業の風景や皆さんの顔写真も載っています。刈谷の教育、ここがすごい。朝日中学校、令和3年度、ソニー、子ども科学教育プログラム、全国最優秀校。朝日中学校では、科学が好きな生徒を育てるという目標に向けた研究を行っています。その中で、地域の企業や夢と学びの科学体験館と科学教室を行うなど、地域と連携しながら事業に取り組みました。その実績が評価され、令和3年度、ソニー子ども科学教育プログラムで全国最優秀校に選ばれ、子ども科学教育研究全国大会の会場となり、昨年11月4日には全国から多くの先生が訪れました。3年4組で行われた科学変化とイオンの中和を題材とした授業では、国マスが田沢湖に里帰りできる方法を見つけようと思考を巡らせていました。情報教育アドバイザー、狩金中学校、伊藤義文先生。情報教育アドバイザーとは、ICT 機器を使った授業を支援するため、北部、中部、南部、それぞれに一人ずつ配置しています。伊藤先生は、平成19年から5年間、市の情報教育教科指導委員を務め、令和3年度から情報教育アドバイザーに就任、市内の全学校を巡回し、指導・助言を行っており、教員に対するソフトウェア操作研修なども企画しています。子どもたちの成長。今まで使用していたチョークや黒板、鉛筆やノートといった道具に ICT 機器が加わったことで、これまで以上に子どもたちの成長した姿を見ることができるようになりました。一つ目は主体的に学ぶ姿です。子どもたちは疑問を感じたらタブレット端末を使って調べることができ、今まで以上に進んで調べ学習に取り組むようになりました。二つ目は、 表現力を磨く姿です。タブレット端末のアプリを使って調べたことや自分の考えを見やすくまとめたり、プロジェクターを使ってわかりやすく説明したりする学びを繰り返すことで、情報を活用する力が身についてきました。三つ目は、協働的に学ぶ姿です。ICT 機器を活用し、問題解決に向けた話し合いや討論、実験、プレゼンテーションなどに取り組んでいます。友達と一緒に学ぶ機会が増えたことで、これまで以上にお互いの考えや立場を尊重し合って活動するようになりました。教員の授業スタイルも変化。教員にもタブレット端末が整備され、協働的な学びに取り組みやすくなりました。特に昨年の夏にプロジェクターや大型ディスプレイが設置されたことで、授業のスタイルが大きく変化しました。これまで拡大印刷していた掲示物はペーパーレス化され、大きく鮮明に映し出すことができるようになりました。電子ペンは子どもたちにも簡単に操作できるため、授業にプレゼンテーションの場面を取り入れることが増えてきました。時代の変化に合わせた教育を実現するために、教員も ICT 機器の利活用の方法を学んでいます。子どもたちの主体性を引き出し、学びを深めるためにいろいろな工夫をしています。ICT 教育のこれから、タブレット端末を利用することで、今まで自分の考えを発言することをためらっていた子どもたちも、自分の思いを伝えることができるようになってきています。オンラインで専門家や遠くの人と一緒に学ぶことも始まっています。学習アプリを利用し、個人の理解度や習熟度に合わせた学びも進んできています。ICT 教育は子どもたちの豊かな学びのために、ますます広がっていきます。刈谷市ではこれからも協働的な学びと個に応じた学びを両立し、子ども一人一人が学ぶ楽しさやできる喜びを感じられる授業づくりに取り組んでいきます。問い合わせ先、学校教育課、電話 621035。